使徒の働きの要章23節から37節です。まずはじめに23節から26節までを宣言いたします。釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かって声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。アメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたを褒めたたえ賛美します。昔も今も変わらずあなたは生ける神の御子キリストとして働いておられることを感謝します。昔も今も世の者たちはキリストに反抗し、そして迫害し、またキリストをあざけり、そのようにして教会をエクレシアを迫害しますが、しかしあなたはその遥か上に勝っておられ、天と地とその中のすべてのものを作られた方です。今我ら共どもあなたの皆の上に集まっております。どうか今朝あなたの御言葉をください。あなたの御言葉を語らせてください。大胆に語らせ、そしてあらゆる不思議な技を行わせてくださるように、これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今朝もまた、昨晩の成田エクレシアの分かち合いです。使徒行伝の4章、前回の続きですけれども、釈放された2人はありますけれども、この2人ペテロとヨハネは、この福音を神殿の中で語ったことのゆえに、そしてイエス・キリストの名前によって癒されたこの病人に対する良い技のゆえに、彼らは捕らえられて、でそれで、祭司長たちや立法学者たち、議員たち、そのような偉い人々の前に引きずり出されて、で問い詰められたんですね。何かそういうこわもての、警察とか、何か偉い人たちに取り囲まれて取り調べを受ける、これはとても怖い、ことですね。けれどもペテロとヨハネはますます大胆になって、このイエス・キリストの皆によって癒されたということをはっきりと語り、それもあなた方が十字架につけたイエス・キリストの名前によって癒されたということを、大胆にはっきりと宣言して、むしろ、この、無学な普通の人たちを前にした議員たち、祭司長たち、そういう偉い人たちの方がタジタジとなって、でしかも、癒された本、その足を癒された本人のもう目の前に立っていては何も返すことができず、でそれで何もできずに、このペテロとヨハネに対して何もできず、もうこの、二人をなんとか、牢屋に入れるとか、殺すとか、そういったことはもう一切できなくなってしまった。でそれで結局もう今後一切このイエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと、そういうふうに命じて脅して、その上で釈放したんですね。でそのことをこの二人は教会に持ち帰りました、エクレシア、召し出された者たち、呼び出された者たちに持って帰って、そしてこのことを報告します。でこれを聞いた人々がの反応が、今日からのこの箇所なんですね。これを聞いた人々は皆心を一つにして、まず24節にありますね、心を一つにして、そして神に向かい声を上げて、言います。このことを、神様に全部そのまま持っていきました。そうです、教会エクレシアとは、人間同士で神抜きで相談するところではありません。人間抜きで神 人間だけで、神抜きで人間の相談、会議、計画を立てるのは世の中の組織です。教会はそれとは違います。教会、もし教会はですね、世の組織と同じく神抜きで何か困ったことがあったら、会議を招集して相談して、だけだったら、そこはエクレシアとは言えません。エクレシア、教会とは心を一つにして、神に向かって、声を上げて、言う、その共同体、そのような組織ですね。で、彼らは何というふうに、神に向かって声を上げていったか。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。アメン。まず神である主がいかなるお方であるかを告白しております。神はどういうお方か、天と地と海とその中のすべてのものを作られたお方です。世の中のあらゆるもの、人間は、人間社会の中でいろいろなことをします。なかなか日本という中、また特にこういう、都会の中に住んでると、天と地と海、その中のすべてのものというものなんかあまり、関わりが なくただなんか人間が作った文明の利器の中で生きているようですけども、しかし神はですね、そのすべてを作られた方です。昨日横浜地方とても雨が降った、ということでなんかニュースになっておりましたね。まあ、我々は東京とか、茨城とか行ってたんですけども、本当に、その結局自然の脅威に対して人は何も太刀打ちできません。この全てのものを作られた主、そのお方に向かって教会は声を上げます。私たちもそのお方に向かって声を上げるんです。25節では、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。ここにおいてダビデが出てきますけれども、ダビデのことを、あなたのしもべであり私たちの先祖、というふうに言っておりますね。まずこのしもべ、これがとても重要な今日のキーワードです。しもべ、しもべには、2通りの、パターンがあります。まず第一のパターンが、ギリシャ語ではパイスという、しもべで、ここで使われているしもべはパイスの方です。これはしもべという意味があり、子という意味もあります、子供の子、ですからあなたの子であり私たちの先祖であるダビデの口を通して、ですから私たちも、本当に主に愛され、主イエス・キリストにあって神の子であり、また、神のしもべです。で、ここでダビデのことを私たちの先祖であるとダビデというふうに言いました。じゃあここに集っている教会の人々はみんな血筋的に、このダビデの子孫なのか、ダビデ、ソロモン、と続くそのダビデの血統を持っている人たちなのって、いや、そうではないはずです。ここには、いろんな国から集ったクリスチャンたちが集まっておりますから、当然、ユダ部族の、そのダビデの血統とは限りません。まあ、今日の箇所の最後にバルナバ出てくるんですけど、彼はレビ人です。ですから、いろんな人種の人、いろんな国語の人々が集っている、その彼ら全体、エクレシアたちはみんな、私たちの先祖であるダビデの口を通してというふうに、言っております。ダビデといえば王です、そしてダビデはしもべであると自ら、自身の口で語りました。詩編の方ではしもべダビデによるという、レ・エベド・デビード、そういうふうに、表題が付けられている詩編がいくつかあります。ダビデは自らをしもべというふうに言いました。そうです、私たちもみんな、神に対しては、しもべです。そして、同時に神の子です。そして同時に王です。私たちもこの王でありしもべであるダビデの子孫、教会エクレシアは、そうです、私たちは王なのか、そうですね、聖書の方にあなた方は王であると書いてあります。イエス・キリストにあってですけれども、イエス・キリストにあって治める王、じゃあ王としもべ、一体これ、もう本当に相対するような、存在ですね。王は上に立つものであり支配者で あり、しもべは下に立つものであり、また主人の言われたことを全部言わな、やらなければならない存在ですね。ダビデはそうでした。王でありしもべでした。私たちもそうです。私たちも王です。何に対して？世に対して、またサタンに対して。私たちは神の子、このパイス、しもべであり子というものは私たちのそのアイデンティティですね。私たちはイエス・キリストにあって神の子とされ、王とされました。地を支配し、また全ての被造物を治める立場になるんですね。しかし、しもべです。ダビデはしもべでした。主に対して、このしもべというものは、主人に対して主人の言われたことを 100% その通りに実行するのがしもべたるものです。ダビデはそうでした。私たちもそうです。イエス・キリストに対して、私たちは、しもべの立ち位置を取るべきですね。イエス様が右に行けと言われた。その右に行くことがなんかすごく嫌な経済的な損失を被るような、あるいはその向こうの道がなんか困難そうな、今まで自分がしたこともない領域、自分が考えても見なかったことをしなさいと言われたとき、それに対して 100% 従順するのがしもべたるものです。で、実際に主は良いお方です。その通りにするならば、本当に考えても見なかったような素晴らしいことが待っているんですね。イエス様に導かれて歩む人は、皆そうです。で、彼らは、この当時の教会の人々は、御言葉を引用します。詩篇の2編から、引用するんですね。この25、26節は、詩篇の2編に書いてあることです。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。アメン。彼らは本当にあの詩篇の2編が今まさにこの時代に成就したということをピンときました。このペテロとヨハネの報告を聞いて、このペテロとヨハネ、祭司長たちや律法学者たち、それに取り囲まれてですね、それでこのイエス・キリストの御名によって語ってはならない、きつく脅された上で、そういうふうに、されました。で、それで、この教会の人々は、心を一つにして、共に祈ります。何を祈ったか、まず御言葉の宣言を、しました。そして、もう実際にヘロデとポンテオピラト、イエス様が十字架にかけられた場面において、心一つにしてこの油注がれたお方キリストに反抗しました。そしてそのことを実際行った。で、この27節にもしもべという言葉が出てきます、あなたの聖なるしもべイエスに逆らって、聖なるしもべイエス。イエス様はいろいろな呼び方があります。神の御子イエス、救い主イエス、癒し主イエス。でも、ここにおいて、この人たちがイエス様のことを語ったのは、しもべイエス。ここのしもべも同じくパイスです。ダビデと同じ呼び方、しもべイエス。そうです。イエス様は神の子です。初めから神の子であられるお方、そのお方イエス。しかし、このイエス様はさえも神の子であられる偉大な、偉大な神の御子であられるお方が、なんとしもべなんですね。そうです。イエス様は、この地上においては、しもべとして生きました。私たちも、イエス・キリストに習うものとなるのであるならば、しもべとして生きるべきです。で、神のしもべとして。で、皆さん、世のしもべになってはなりません。サタンの奴隷になってはなりません。私たちは、イエス・キリストにあって、神の子であり、神の、イエス・キリストのしもべとして、生きるんです。イエス様がそう生きられましたから、 イエス様は低く減り下られ、十字架の死に至るまでも、父なる神に従順しました。しもべとしての立場を取りました。それだからイエス・キリストは、大いに上げられて、そして、今や、もう天においても地においても地の下においても一切のものの名に勝る名が与えられましたね。私たちも同じです。私たちがこの権威を帯びるためなら、帯びるためには、聖霊に満たされるためには、ね、また、ね、悪霊に出て行っても欲しいのであるならば、しもべ、ね、御言葉のしもべ、イエス・キリストのしもべの立ち位置を取るならば、主は大いに、ね、さらなる大きなことを任せます。大いなる権威を与えてくださいます。私たちもこのしもべイエスに習って、ね、歩んでいくべきです。で、そしてさらに29節以降を、読みますと、29節から、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。アメン。ここにもしもべ、ね、出てきました。あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。ここのしもべはですね、二つ目のしもべです。一つ目のしもべがパイス、二つのしもべは、ね、デュロスです、ね、デュロス。このデュロスのしもべ、これはですね、ハウスサーバント、ですから奴隷とか、ね、しもべですから、本当に下っ端の、ね、仕事をする、あの、よく、想像できるあの奴隷のしもべで、彼ら自身はですね、自分たちのことを、あなたのしもべたちというふうに、語っております、そうです。この弟子たちは、確かにこの地上に対しては、ね、王です。しかし神様に対してこの時言ってます。心一つにして、神に向かって声を上げて言ってる内容がの中に、このあなたのしもべたちに何をしてくださいと言ったか、この迫害から救い出してくださいとか、この迫害やめてくださいとか祈っておりません。あのね、キリストに反する者たちをどうか、あの、無効にしてくださいとかね、そういったことを言っておりません。彼はこの迫害の中において、迫害が取り除かれたり、この困難な状況が取り除かれたりするのを、祈ってるんじゃないんですね。何を祈ってるか、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいと祈っております、ね、私たちも、ね、主のしもべとして、この困難な状況の中において、ね、楽する方向を祈るのではなく、御言葉を大胆に宣言させてくださいと、ね、大胆に御言葉を語らせ、御言葉を大胆に宣言させてください、ね、そう祈るべきです。30節では、御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。アメン。ここにもしもべ出てきました。あなたの聖なるしもべイエス、ここの、ね、しもべはパイスの方の、ね、しもべです。あなたのしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。そうです。印と不思議な技を行うことができるのは、しもべの立場に立つ人です。人間、王様になりたがります。有名人になりたがります。印と不思議な技を起こして、人々の注目を集めたい。人々に尊敬されたい。そういうふうに思って、印奇跡を行わせてくださいと祈る人はいるかもしれません。結構多いかもしれません。けど、そんな立場では、印不思議は与えられません。むしろ、このイエス・キリストの名前によって御言葉を語らせ、そして、ね、このしもべの立場、ね、しもべイエスの御名によって、そしてあなたのしもべたちに御言葉を語らせてくださいと祈るときに、この神の技、神の印、神の奇跡が起こされていくんです。世の中の人はですね、なんかアニメとか、ね、映画とかゲームとか見ると、ね、あのなんか魔法を使ってなんか不思議な技を、ね、行うということを、なんか子供心にね、かき立てるような、そういうのが流行ってるんですけども、この神様抜きでそういった不思議な技とか、ね、行うこと、これを魔術といい、また魔法といいます。これを 神様は忌み嫌われます、ね、神様抜きで自分がなんかそういった超自然的なパワーをしたい、手に入れたい、これ悪霊が働きます、ね、悪霊は確かにそういったなんか不思議なことを、ね、奇跡的なことを、ね、することはしますけれども、しかしイエス・キリスト抜きで、ね、自分の欲望を満足させたいから、ね、この魔法の力を借りて、ね、何か、ね、あの憎たらしいアイスを、ね、打ちのめしたいとか、ね、そういったこと、これを呪術とか、ね、魔術と言います、ね。これは悪魔、悪霊、サタンが、ね、働くものです。これらのことをする者は、ね、ゲヘナに投げ込まれる、ね、啓示録の方に書いてあります。私たちは、ね、本当に気をつけるべきです。私たちはこの主イエス・キリストの名前によって、ね、奇跡を起こす、ね、癒しを行わせる、ね、これは本当にしもべの立場を、ね、取る、ね、ですからしもべというものはこの御霊が言われることに対して 100% 従順すること、たとえその行き先が何か常識的に考えて全然あさってな、あるいは望ましくないことであったとしても、それでも従う、そのしもべの立場を取る人にこの、ね、癒しや印や奇跡が、ね、行わせられるんです。で、実際に早速その印が現れました、ね、31節で、彼らがこう祈るとその集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。アーメン、ね、聖霊充満ください、聖霊充満くださいって祈る人がおります。ただ目くらめっぽに、ね、数打ち当たる的な祈り、これをするよりもむしろしもべの立場に立って、ね、それでこの主はあなたの御声 100% を従順しますというしもべの立場を取って、そして御言葉を大胆に語らせてくださいと、ね、まず祈るときにその、ね、ことが起きてきます、ね、もし人が、ね、自分の欲望を満足させたいとか、ね、そういった立ち位置で祈ったとしてもそれは無駄なことですけども、私たちが、ね、このしもべの立場を取って、そしてこのイエス・キリストの御名によって印と不思議な技を行わせてください。この迫害されている状況、この世がキリスト者に敵対するとき、迫害しかけてくるとき、イエス・キリストの名前によって語ってはならないという、そういうとんでもないことを突きつけてくるときに、私たちはそのときこそ立ち上がって、そして心を一つにして祈っていくべきなんですね。彼らは、ね、この迫害者たちのその迫害から私たちを、ね、救ってくださいとか、あの迫害者たちの口を封じてくださいとか、そういったことはこの初代教会は祈りませんでした。その代わりに祈ったことは、もっと大胆に御言葉を語らせてください、ね、もっとこのイエスの御名によって、ね、しもべであるイエスの御名によって印を、不思議な技を行わせてください。そしたらこの出来事が起こりました。一同が聖霊に満たされ、またその場が古い動きました。私たちもこのしもべの立場を取るならば、そのようになっていきます。で、さらにこの32節以降にはですね、初代教会のそのありさまが、ね、記されております。32節から。信じた者の群れは、心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた。アメン。このエクレシア、初代教会、そのありさま、この信じた者の群れはどうなったか、32節で、信じた者の群れは心と思いを一つにしておりました。心と思いを一つにしておりました。 よくね、この世の中の集団団体のスローガンって、ね、一つになりましょうって、ね、そういうふうに掲げる人たちがおります。彼らは、ね、自分の心を無理やりにして、ね、この集団に一つになろうと、ね、そういう努力をするんですけども、しかしキリスト者は、ね、そういう努力なしに一つになることができます。皆さんが、ね、一つになるべき相手、ね、それは誰ですか？アーメン、イエス様ですね。一つとなるべき相手はイエス様。このお方と一つになるとするならば、教会の中で一致が保たれるんです。ね、教会の中、いろんな人たちがおります、ね。初代教会もそうでした。いろんな国語の人がおりました、ね。いろんな肌の色の人もおりました。黒人もおりましたし、白人、ね、ローマ人もおりました。ね、黒人、ね、クレネ人、シモンはそうでしたね。アフリカ人、おりましたし、そしてアジアの人々、この、まあ、ユダヤの人々 もう黄色人種ですね、肌の色が違う人たちが、また言葉が違う人たちが共に集っておりました。しかし、みんな一つだったんです。何に対してか、イエス様に対して、ね、一つになっていたから、だから彼ら心と思いが一つになれたんです。彼ら同じ共通言語を持っておりました。それは御言葉です。御言葉という共通言語、これにあって一致できていたんです。だから彼はいともたやすく一つになることができた。世の中において一つになりましょうだと無理があります。ないしは一人一人主張がありますし、自由意志がありますから、皆さんそれぞれが点でバラバラに自分の善悪判断でしていたら、一つになろうとするには無理があるんです。何しろ一人100人いたらば100人通りの善悪判断があり、一つになろうとすると無理が生じますけども、しかしイエス様を信じる人は善悪判断は捨てて、命なるお方イエス・キリストにあって一つになることができますから、だから一つになるんですね。そして、ね、彼らは、ね、どうしたか。一人一人その持ち物を自分のものと言わず、全てを共有にしていた。この人たちの、ね、ところにある人たちは、辞書を売ってその代金をでこの使徒の足元に置き、ある人は家を持っている人は、ね、その家を売って代金を携えてきて、その、ね、人たちの足元に置いて、そうして、ね、その必要が、ね、それぞれ分配されていきました。このバルナバという人も、ね、畑を持っていたので、それを売って、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。で、ここでね、って思うんですね。畑を売ったの、ね、そしたら、身入りがなくなっちゃうじゃない。ね、畑を売って、ね、そしたらね、それまで普通に生活していたのが成り立たなくなるんじゃないの、ね、家を持っていた人が、ね、それを売ったの、ね、大丈夫なの、ね、まあ、当時のですね、そういう、リッチな人たち、もういろんな広大な土地を持っている人とか、また家も、ね、3軒4軒持っている人が、ね、それを売ったりする、ね、あるいはもしかしたら、ね、本当に一つしかない家を売った人たちも、ね、いたことでしょう。そんなことして大丈夫なの、ね、普通の人は思いますけれども、しかし大丈夫なんです。この33節を、ね、見てください。33節、人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。アーメン。売った人も、ね、その、ね、売って代金を、ね、人たちの足元に置いて、そして必要な人に分配されたその貧しい人たちも、ね、すべてです、ね。貧しい人たちだけが恵みを受けたんではありません。売った人たちが、ね、例えば畑を売ったら、さらにですね、その、ね、売った他のところから新たなビジネスが舞い込んできたり、ね、新たな、ね、さらに大きな恵みがとにかく何らかの形で与えられた、ね、書いてありますね。恵みが全ての人の上にあったと、ね、全ての人の上にあるんです。で、さらに34節の方では、ね、彼らの中には一人も乏しいものがなかったとあります。畑売ったら乏しくなるんじゃない、家売ったら乏しくなるんじゃない、いや、そうじゃないです。売った側も一人も乏しいものが出てこなかった。むしろ 何らかの形でさらなる祝福が与えられ、さらに地位が上げられたり、さらに新たな優れた商品が、ビジネスが与えられて、一人も乏しいことがなかったと書いてあります。ですから、これ躊躇してはならないんですね。本当にみんながみんな、そういうふうに捧げたらさらに素晴らしいものが与えられた。捧げたらさらに恵みが与えられた。乏しくなる、いや逆、リッチになる、ね、これがですからあったから、だから全ての人は本当に喜びを持って、この心と思いを、ね、一つにして、そして この人たちの教えに従い、また人たちはもう力強く、非常に力強く、ね、主イエスの復活を証しした、ね、33節にあります。これが初代教会、ね、これがエクレシアです、ね、このエクレシア、これが私たち本当に求めるべきです。まずイエス・キリストを第一とする。実際に、ね、捧げたら、ね、貧しくなるんじゃないって。人は収支計算をします。もしこれを売ったらいくらいくらになって、でそれで、ね、捧げたらこれ帳簿上はマイナスになる。そう思うかもしれないですけど、しかし、いや、ね、収支を償わせて余りあるようになると書いてあります。ピリピの手紙、ピリピ書の4章を開きたいんですけども、ピリピ人への手紙の4章の、10節から20節のところにそのことが書いてあるんですけども、ここはね、使徒パウロが、このピリピの人たちに対して送った手紙の中で、パウロが乏しかった時に、ピリピの人たちが献金をして物を送ってくれた、その場面ですね。ピリピの4章の10節から読んでいきますと、私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついに蘇ってきたことを、私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アメン。パウロは本当に乏しい中にもあり、あるいはリッチな中にもありました。その全てについてパウロはその道を知っておりました。なぜならパウロを強くしてくださるお方がいるからです。そしてこの強くしてくださるお方によってどんなこともできるから、私たちも一緒です。私たちを強くしてくださるお方がおります。ああ自分弱い、ああ自分あんなことできない、そんなことを、思う必要がそもそもないんです。私を強くしてくださるお方によって私たちはどんなことでもできるからです。でさらに14節から、それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。アメン。このピリピの人たちはパウロが、行った先、伝道先、マケドニアを離れて行った時においても物をやり取りしてくれて、またパウロがテサロニケに行った時も、一度ならず二度までも物を送って、乏しさを補ってくれました。パウロはその時ですね、14節でこう言っています。あなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。そういうふうに、言っております。これ直訳的にこの14節を見るならば、それにしてもあなた方はよく、私の仲間になって困難の中で立派に行いを、 してくれました、ね、お金を分け合ってくれました、そういうふうに訳せます。あなた方はよく私の仲間になって困難の中で立派に行って困難を分け合ってくれました、ね、そういうふうに訳せます。ですからパウロの困難に加担したんです、このピリピの人たち。物を分けてあげることによって、ね、あの天性でも、ね、ベールシバ号が、ね、与えられましたね、あの車、ね、それを捧げてくださった、ね、一家は、この私たちがこのベールシバ号を使って、ね、茨城に行ったり、ね、遠くに行ったり、また本当に救いの技のためにこの車を移動するときに、この車を捧げてくださった方も共に移動してるんです。共に困難を分け合ってくれてるんです。共に彼らはそこに行くんです。ですから、ね、この、まあ、何をですね、献金とか、捧げ物というのはパスターの目を気にして、あ、ちょっと捧げなければいけないかなと、そういうふうな心せたちで捧げるものではないですね。むしろ本当に神様の働きのために自分もそのことに加担したい、その技、その伝道、その、ね、命の技に加担したいということで、ね、捧げるならば、その捧げた一人一人もその技に参加しているんです。困難を分け合って、そして、ね、そのパスターが、ね、行った先の、ね、伝道技とか救いの技が起きたならば、ね、あの茨城において本当に洗礼を受ける人たちが起こされ、また受けたいという人たちが起こされております。その技に加担しているんです。そのですから、ピリピの人たちはパウロが行った先だけで伝道を伝える、パウロが伝えた、実はパウロが行く先々でピリピの人たちも、この捧げた人たちはパウロと一緒に困難を分け合い、一緒に行って一緒にその技の報いを得ることができるんです。だから、ね、本当に捧げることにおいては、これ損と思ってはならないんですね。こう17節以降を読みますと、本当にそのことがよくわかります。17節から、私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。アメン。ですから、収支を償わせて余りあると書いてあります。ね、世の中の帳簿では、ね、あの、なんか支出の部に、ね、入って、そして資産的にはマイナスの方に計上、することに見えても、実は、ね、もっと人生トータルで見るならば、収支上は、ね、プラスプラスプラスになっていくんです。捧げることによって、ね。ちょっと面白いですね。大体企業というのは1年決算ですかね、まあ、1ヶ月単位のところもあります、ね、けれども収支上何かマイナスになったかのように見えても、しかし10年スパンで見ればもう、あ、プラスだったんだということが、ね、もう数字ではっきりと分かったりするでしょうね。聖書に収支を償わせて余りある霊的祝福と書いてあるから、ね、何が、ね、この霊的祝福なのか、ね、パウロは物を求めているのではないって言ってます。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせてあまりある霊的祝福なのです、ね、あなた方ピリピの人たち、捧げた人たち、彼らの収支を償わせてあまりある霊的祝福が、ね、パウロは欲しいと言ってます。私も、ね、それを求めるべきです、さらに18節から、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。アメン。ですから、なんかお金がジャラッと、ね、捧げられた、そのジャラジャラと思ってはなりません。それらは香ばしい香り、ね、神様に向かって立ち上る香ばしい香りなんです、ね、そしてそれは神が喜んで受けてくださる供え物なんですね。この先生にも、ね、本当に、あの菓子折りとか、ね、またお食事が、あるいは、ね、献金が捧げられますけども、その一つ一つは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる、ね、供え物なんですね。 ですから生徒たちが、ね、本当に食事をいただいて、ね、その食事を美味しい美味しいって言って食べるとき、本当に香りが、ね、天に向かって立ち上って、ね、いくんですね。で19節、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。アメン。主は栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださるんです。子供の学費とか、あるいは、ね、治療費とか、あるいは、ね、弁護士への、ね、支払うべきお金とか、ね、その諸々の必要をすべて満たしてくださる、ね、何によって、キリストイエスにある栄光の富をもってです。これによって皆さんは一切不足を覚えることはないんです。だからこの初代教会において、ね、畑を売った人とか家を売った人とか、ね、彼らこのキリストイエスにある栄光の富をもって満たされていったんです。だから喜びがあり、そして、ね、このような、ね、捧げることを、ね、それを躊躇なくしていったんです。ですから私たち、ね、この初代教会のように、さあ捧げましょうって言って、ね、皆さん家を捧げましょう、畑を捧げましょう、そんなことわざわざ言う必要は全くない、ね、むしろ、ね、捧げた人に与えられる祝福をもう見れば一目瞭然なんです、ね、したらもう喜びを持って、ね、我もって、初代教会においてはだからそういうふうに捧げる人が増えていったんですね。これは無理やりのことではありません。またおとぎ話でもありません。真理です。御言葉です、ね、御言葉の真理です。皆さんもこの御言葉の真理を通して本当に大胆になり、また聖霊が与えられますように、素晴らしい、ね、癒しの技が、奇跡が行われますように、しもべの立場をとって、しもべイエスに習い、そしてしもべダビデに習い、私たちも御言葉に対してはしもべ、しかし世に対しては王様として大胆に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが今も生きておられることを感謝します。昔も今も変わらずこのことが起きる、なぜなら御言葉は真理であるからです。この御言葉の真理を主を制限することがありませんように、また躊躇することがありませんように、あなたが本当に一切のものを一切のものによって満たすお方の満ちているところとしてエクレシアを示してくださいました。エクレシア、教会、それは一切のものを一切のものによって満たすお方を満ちているところです。私たちは一切のものによって満たされるお方、イエス様、あなたに期待いたします。どうか今日これから、またこれから始まる日々を、あなたのその満たし充満、あなたのその満足、あなたの喜び、あなたの平安によって生かしてくださいますように、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ感謝いたします。聖なるしもべイエス様、このお方を私たちに与えてくださいましたことを感謝いたします。私たちはそのお方、聖なるしもべイエスからイクレシア、召し出されたものとして、選ばれたものとして、あなたを礼拝するものへと導いてくださいました。しもべ、神の子である私たちです。またしもべ、奴隷である私たちです。パイースとして、神の子としての私たちは、世に対しては王として、私たちは立ち位置を持ちたいと思います。地を支配し治める立場であるもの、世を治めるものとして、私たちが埋めよ増えよ地に満ちよと、征服して支配せよと、この創世記の初めの時に、この人間に対しての命令を主がくださいました。そしてしもべイエス・キリスト、このお方が新約の時代に至って来られた時に、このしもべデュロス 100% 主人の言われることを行っていく、十字架の死に至るまで従順された、このイエス様のこの行いを私たちも見習うようにとイエス様が与えられました。イエス様は十字架の死に至るまで従順された結果、高く高く上げられて、そして今は天の御座の右に着座され、一切の権威が、天と地においての一切の権威が与えられている、そのような立ち位置にあられることを私たちは覚えます。私たちがそのイエス様を知る、ますます知ることによって、私たちがしもべとしての立ち位置、 私たち自身のしもべとしての立ち位置をますます確たるものにしていきたいと思います。そしていくならば、私たちが御言葉を大胆に語らせてください。これを宣言することができます。そして聖なるしもべ、このお方のイエス様の御名によって印不思議をな技を行わせてくださいと、御言葉を大胆に語らせたいから印不思議を行わせてくださいと、まず人の救いを私たちは念頭に置いて、そして御言葉の宣言があり、また印不思議の技が行われていきます。主よ、私たちが御言葉を通しこの救いの御業にイエス様と共にコラボレーションできる幸いを感謝いたします。また私たちはこの使徒の働きにおける初代教会がどのような成長を遂げていったか、どのような群れとして生きていったか、それをまたこの使徒の働きから教えていただくことができますことを感謝いたします。本当に一つになっていたからこそ、イエス様に対して一つになっていたからこそ自分の持ち物を捧げることができた。しかもお金持ちの人は大きな畑を売ったり家を売ったりしていて、貧しい人にも分配され、また売った人も分配された人も、リッチな人も貧しい人も霊的にまた物質的に乏しいものがなかったと言われています。さらに大きな恵み、さらに大いなる恵みが一人一人に与えられ、そして一人一人が全ての人たちの力強く証ししたとあります。イエス様、私たちここにイエス様のもとに、十字架のもとに集う私たち一人一人が力強くイエス様を証ししたいと願います。あなたにある大いなる大いなる恵みをいただき、一人も乏しいものがない、そのようなエクレシア、教会、共同体を私たちは持ちたいと願います。どうか私たちが頭計算だけではなく、主によって計算された収支を償わせて余りある、そのような霊的な祝福を得させていただく群れとなることができますように。困難を共に分け合っていたこのピリピの教会とパウロでした。私たちも、成田エクレシア、そこから、このベールシェバ王が与えられ、そして命の技に加担したい、参加したい、そして捧げられた思いがこのベールシェバ号に乗って私たちの行く先々において救いの技が起こり、そしてその技に共に参加している、そのように捧げたものが、またそして実際にその福音を伝えるものと共に救いの喜びに預かる幸いを感謝いたします。主よ、捧げるということは霊的な祝福に預かるものである。それがこの場所だけではなく、その捧げられたものが届けられた先によって起こったその印不思議奇跡、またこの救いの御業、人々の命がイエス様に増し加えられた、それによってそのことを私たちが知ることができます。これはイエス様を知って一つになった者の群れの大いなる大いなる祝福であると思われます。どうか私たちもこのエクレシア、初代教会のように豊かに豊かに撒いて、豊かに豊かに刈り取る、そのような教会となることができますように。今日もあなたが豊かに語ってくださいましたことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちはいやいやながら撒くのではなく、私たちが心に決めた通り撒いていくのであれば、主が豊かにその撒いた恵みを祝福してくださいます。今日も私たちはイエス・キリストこのお方にあって王の立場に立っていきます。王なる祭司としての立場に立っていき、そして祈りを捧げ、そして祈りの種を今日も撒いていきます。撒かれた種がやがて芽を出し花を咲かせ、そして義の実を実らせていく。私たちはこの義の実を実らせるまで諦めずに祈っていきたいと思います。今日も主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ、主よ。